皆さんおはこんばんちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月20日のマス RA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はウェイシェさんによるエントリースポジティビティプリサーバーズオングリーンマトリシズグリーン行列における成分ごとの整地保存関数です。この論文では性のパラメータを持つ離散的なグリーン行列に対してその成分に特定の関数を適用したとき、どのような性質が維持されるのかを詳しく分類しています。グリーン行列というのは境界値問題におけるグリーン核を離散化したもので、逆 M 行列や完全整地性と深い関わりがある面白い行列です。まず関数を適用した後の行列が正定置性を保つためには、その関数が0であるか、あるいは皮膚の実数直線上のボレル速度によるべき関数の積分として表される必要があります。もし、さらに完全皮膚性を保つ必要があるなら、条件はぐっと厳しくなり、性の定数と皮膚の指数を持つべき関数だけが生き残ります。また、グリーン行列としての構造そのものを保存する関数についても調べており、やはりべき関数の形になることが示されています。ランク1のテストやハンケル角の理論を駆使して証明されており、特に2次のテストだけでは不十分で、3次のテストまで行う必要があるという点に、数学的な厳密さと執念を感じますね。2本目は、チェンチェンジャンさんによる、A left and right coherent ring with PGF R 部分集合 NEQ GP R 左右連接間におけるゴレンシュタイン遮影下群がゴレンシュタイン平坦下群に含まれない例です。この論文はゴレンシュタインホモロジー代数における長年の疑問に挑んだものです。具体的にはすべての間においてゴレンシュタイン遮影下群は常にゴレンシュタイン平坦下群になるのかという問題について、左右連接間という条件下で判例を構築しました。驚くべきはその証明の手法です。まずエルデシュラドの定理などの集合論的な手法を駆使して、巨大奇数の仮定を置かずに標準的な集合論の枠組みだけでチェフコホモロジーの消滅定理を導き出しています。さらに共数2の二元数間上の複体を作り、それを特殊な行列間の拡大によって新しい間へと移し替えることでゴレンシュタイン平坦性が成り立たないことを証明しました。単に判例を見つけただけでなく、巨大奇数という強力すぎる道具に頼らずに緻密な構成だけでこの結論に到達した点に、著者の執念のようなものを感じます。これにより連接間においてゴレンシュタイン遮影性がゴレンシュタイン平坦性を導かないことが明確に示されました。3本目はパトリック・ウィンさんによるストラクチャー&コンプレキシティオブ2ニルポットントマルセブアルゲブラス2ニルポテントマルチェフ代数の構造と複雑性です。この論文ではマルチェフ代数という少し特殊な代数構造においてある要素が部分代数に含まれているかを判定するサブパワーメンバーシップ問題という計算問題に挑んでいます。特にミニルポテントという条件を持つ代数に注目しているのがポイントです。著者はクローノイドという関数の集まりやそれを発展させたサクローノイドという新しい概念を導入して代数の構造を巧みに分解して解析しました。その結果、代数の大きさが平方自由な数である場合に、そのような代数の数が有限になることや、メンバーシップ問題が多項式時間で解けることを突き止めました。単に計算ができることを示しただけでなく、代数の大きさが平方自由かどうかという数論的な性質が、計算の効率性に直接結びついていることを明らかにした点が非常に鮮やかです。スーパーニルポテントという強い制限を外してより広い範囲で計算可能性を証明したことでこの分野の境界線が大きく広がったと言えるでしょう。4本目はドミニク・ギヨ、ヒマンシュ・グプタ、プラティーク・クマール・ビシュワ・カルマ、チホイ・イップさんによる ポジティビティプリサーバーズオーバーフィニテフィールズ2有限体上の成分ごとの静滴値保持関数その2です。この論文ではあらゆる有限体と次元において行列の静滴値性を保つ関数の完全な分類を成し遂げています。ここで言う静滴値とは行列が対象でかつ全ての主座標行列式がゼロでない平方数であることを指します。実はこの研究以前からほとんどのケースは解明されていたのですが、次元が2で体の表数が奇数、さらに体の大きさが平方数ではないというたった一つのケースだけが未解決のままでした。ここが本当に厄介で、これまでの手法ではペーリーグラフというグラフの最大クリック数という数学界でも非常に難しい問題にぶつかってしまっていたんです。そこで著者たちはグラフの構造に頼らない新しいアプローチを編み出しました。静滴値保持関数がゼロでない平方数の集合上で単斜にならなければならないことを証明したんです。関数の反復を用いてべき等な形に還元し、二次乗与の性質などを巧みに組み合わせることで見事に矛盾を導き出しました。結果として奇表数の場合の次元2の分類は次元3以上の時と同じであることが分かりました。具体的にはあるゼロでない平方数と体の自己同型写像を掛け合わせた形の関数だけが静滴値性を持ちます。これで有限体における静滴値保持関数の地図が全て埋まったことになりますね。5本目はジーリン・ジャンさんによるザ 6×6 イクオリティケースオブマトリックススペースウィズランク2コミューテーターズランク2の交換子を持つ行列空間の 6×6 の統合成立ケースです。この論文では 6×6 の複素行列の線形部分空間についてすべての交換子のランクが2以下であるという条件を詳しく調べています。特に部分空間の次元が最大となる15次元の場合にどのような構造になるのかを分類しようとしています。これまでは部分空間が台数であるという前提があったり、行列のサイズがもっと小さかったりした場合には分類できていたのですが、この論文ではその前提を外して 6×6 のケースを完全に解き明かしました。アプローチがとても巧妙で、こうした部分空間の集合をグラスマン多様体の中の平台数部分集合として捉えています。具体的にはある特定の行列台数とその点値行列を候補に挙げて、それらの共約軌道がフラッグ多様体と同型であり特異点のない規約成分であることを証明しました。特にザリス季節空間を計算してランク2という条件を線形化することで、この空間が無限小的に合直であることを示した点は非常に緻密な計算に基づいた見事な証明だと思います。最終的にボレル固定点定理を用いることで15次元の条件を満たす部分空間は必ず特定の行列台数かその点値のいずれかと共約であるという結論を導き出しました。2つの成分が互いに異なることもラジカルの二乗の総モジュール構造を分析して証明しており、最後まで妥協のない構成になっています。6本目はmas.co からのクロス投稿で、ミンミンタンさんによるニューノネキシステンスリザルツ法サーキュラントウェイイングマトリシズ巡回重み行列に関する新しい非存在結果です。この論文では特定の条件を持つ巡回重み行列というものが実は存在しないことを証明しています。巡回重み行列というのは各行が最初の行をずらして作られていて、中身がマイナス1か0か1で構成されている正方形の行列のことです。著者はこれまで未解決だった分類表の空白を埋めるために次数が100まで重みが64までのケースを詳しく調べました。証明の手法がとても巧妙で、行列のサイズを小さくする縮約という操作に加えて指標論や情報因子法といった数論的な道具を組み合わせています。さらに 最後は C++ で書いたプログラムを使って残った候補をすべてしらみつぶしに調べるという泥臭い計算までやり抜いていますね。特にアイゼンシュタイン整数やガウス整数といった複素数の世界に問題を飛ばして矛盾を導き出す流れは非常に鮮やかです。結果として重みが36や49、64のケースで合計8つの行列が存在しないことが確定しました。単に計算しただけでなく非種指標を使うことで従来の手法では見えなかった障害をあぶり出した点がこの研究の大きな成果といえます。最後はマス RT からのクロス投稿でケビン・クレンビエさんによるマキシマルアイディールズ・イン・ザ・フィニタリー・シンメトリック・グループ・アルゲブライン・チャラクタリスティック2共数2における有限対称群間の極大イデアルです。この論文ではなんと30年もの間誰も解けなかった難問に挑んでいます。共数2という特殊な世界における有限対称群間の極大イデアルを完全に分類したんです。実は共数2以外のケースは1996年に解決していたのですが共数2の場合だけは無理能の対応のような標準的な道具が使えないためずっと手が出せない状態でした。著者はここに権論的なアプローチを持ち込み極大イデアルを最小誘導系という概念に結びつけました。特に一般線形群のティルティング下群における厚いテンソルイデアルを調べるというかなり骨太な戦略をとっています。共数に特有の厄介な性質を乗り越えるためにシュニルポテント元の代わりとなる特殊な部分群の埋め込みを定義した点には執念のようなものを感じますね。結果として共数2の有限対称群間には増大イデアルともう一つ2つの元からなる対称群の自明表現の原子べき等元で生成されるイデアルというちょうど2つの極大イデアルだけが存在することが分かりました。さらにこの結果がコージベリンド圏という高度な概念ともつながっていることを示唆しており代数的な構造が権論的な世界と見事に調和している様子が伝わってきます。まあそんなこんなで正置保存関数やゴレンシュタイン遮影下群マルチェフ代数から有限体の行列空間や巡回重み行列まで非常に奥深い世界を旅することができました。こうした数学的なつながりを探求するのは本当に刺激的で楽しい時間ですね。それではご視聴ありがとうございました。